Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美弘です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美弘と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。ということでもう今年最後ですよ。
最後のラジオになりましたね、
はい、今我々は壁に向かって喋ってます
今ねワイキキのとあるカフェに来ております、
はい、デューティーフリーショップの奥のカフェね。
そうそうそうそう、
美味しかったね、
うん、
コーヒーも美味しかった、
うんうんうん、そんなに混んでなくていいよねここ。
そうだ、なかなか穴場かもね。
だって今日は
クリスマスに
撮ってるんだけど、クリスマスなんだけどまあまあ人がすごい。
街はすごいね。街ってここ街だけど、
そうここ穴場だよね意外と、
うん、それでカウンターの席で壁際の席で壁に向かって2人で喋ってるっていうあのシチュエーションですね、
はい。
ということでも今年も最後なんですけど、なんと、
はい、
実は
何、
来週で、まあ来週とか来年ってことね、
うん、
でラジオ10周年、
うん、あ、そうなの。
そうなんですよ。
じゃあ10周年イベントやらないと。
あれ違ったかな、9周年かな10周年かな、まあそんぐらいってこと。
まあそうだね、
うん
うん
うん、
いいね、
うん、で、まあ、10周年はいいんですけど、うん、今年を1年振り返ろうということで、
うん、
若菜さんはどんな1年でしたか。
なんかね、
なんかこう思い出したこともあってもいいし、
ね、なんか今年の1月が全く思い出せないんだけど。
もう言える
先月とかも、ね、もうなんかすごい遠くない。
先月はねもう去年ぐらい
でしょ。
感じだよね。
もうそれがだから1年っていう、その1年が1年じゃないから
難しいよね。1年が10年
だから2024っていう期間はどうだったかっていう感じだよね。
そうだ ね、まあ、皆さんもねちょっと今年の1年を振り返りながらね聞いていただければとは思うんですけども、ちょうどね、まあ、1月はねハワイにいたんだよ僕たちも。
あ、そうなんだ。
そう、まあ、ハワイにいながら、まあ、マウイに行ったり、
うん、
あとは、まあ、日本に行ったりで、2月にバイロンベイに行って、
うんうんうん、
でそのそこでほらインスピレーションで
対話会を世界中でやろうっていう。
そう、それでね、うん、それこそまあ日本だと沖縄軽井沢、
はい、
であとはまあバルセロナハワイとかかな、やったの。
南フランス。
あ、南フランスもやったね。で対話会どうでしたか。
あ、すごく良かったね。
確かにすごく良かった。
で何がすごくいいかっていうと、うん、なんだろうね、あのなんかあの時間の言葉にできないな。いや、やってる方も受けてる方もそう、うん、同じような気持ちになるっていうか、うん、なんて言うんだろう、例えばまあメッセージをこう伝えていったり、うんうんうん、ミヒがその質問を作って問いかけていって、ね、それをみんな受け取ったり答えたりしながら、うん、あのどんどん調和していくんだけど、うん、あの調和した時のこのなんか独特の、
うん、
幸福感と安堵感とこの癒しの感覚っていうのがすっごく気持ちいいわけ、
うんうんうん、
でそれを、まあ、メッセージを伝えたい、質問を伝える方も、うん、相談してくださったりメッセージを受け取ったりしてくださるお客様も、
うん、
なんかね同じものを感じていくっていうのが、うん、その空間がすごいあんまり ないなと思
うので。そうだね、まあ、確かにね、なんか自分たちで言うのもあの変なんだけども、なんかああいう講座でもないしトークショーでもないし質疑応答でもないしっていうのはちょっと、まあ、ちょっとオリジナリティがあっていいなと思った。そうそうそう、
だからこれは本当になんかあの本当にいいインスピレーションをいただいたと思うし、うん、それをなんかすぐにね、まあ、実行させてもらったわけなんだけど、うん、なんかそのやっぱりインスピレーションに従って、
うん、
まあ、やってったことはすごく今年もより一層多かったかなって思っていて、うん、そうだからなんて言うんだろう、もう1年が3年分ぐらいなんだけど、
うん、
でも かといってだからすっごい忙しすぎて、
うん、
あのもうちょっと自分がバランス崩れるみたいな、そういうことかというと全然そうでもなく、
うん、
なんか本当飛行機のに乗ってるかのように、でも一つ一つ味わいながらやってきた感があって、
うん、
なんか面白い、この時間の感覚が面白かったね。ミヒはどうだった
今年？今年はね、半分半分。
何が
っていうと、ちょっと良かったなっていうのが半分と、
うん、
残り半分はちょっと慌ただしかったなってい
う
のがあるので、 その半分の慌ただしかったなっていうのを、まあ、来年に向けてなくしていくっていうのを感じてます、
うんうん、それはすごく私も見てて感じました。
お願いします。
お願いしますじゃない。
え
でもさ、うん、あれだよね、一緒にいない時に半分になってたよね。忙しい半分になる。
どういうこと？一緒に
別々に行動してると、ミヒは
してないよ。
してんの？
してんの？
してる時があって、
うん、
その時にミヒはもうちょっと、うん、あの忙しい
モードになって
、
離れません。
ちょっとすっごい疲れて帰ってくるよね。でなんか、はあここは気がいいとか言って帰ってくる。
まあそうだね。
まあ、だからといって一緒にいろというわけじゃなくて、一緒にいる時のような感覚で常にいたら、
うん、
もっとミヒはクリエイティブになれるそうだね。エネルギッシュに、
はい、じゃあ今年行った中でこの場所がまあちょっと良かったなっていう、別にはそう新しい場所を繰り返し行ってるところでもいいんだけど、今年はここが良かったなっていうのはどこがある？
軽井沢。
あ、軽井沢、
うん、
なんで？
わかんない。軽井沢にで過ごす時間がいつも私の心に一番こう近い感覚で、うん、なんだろう、幸福を感じるから、
うん、
安心、幸福、なんだろう、何か別に特別なことをするわけじゃないんだけど、そこの生活はなんかいつでも
なん
かすごい幸せを感じる、このこ自分の心との距離感がたくさんあるじゃない、いろんな物事がさ、
うん、
まあ、幸せって一言に言っても、
うん、
どのぐらい自分にとって幸せかってこの距離感が違うと思うんだけど、
うん、
本当にまあ近いところで何もしなくても本当自分でいられるっていうか、
うん、
そういう場所に近い時間を過ごせたのが軽井沢かな。ミヒは？
僕はね、実は、
うん、
南フランス。
おお、珍しいね。
なんで？
だってさ、南フランスは、まあ、うん、あの村にさ過ごしたところでしょ。村で過ごした時間のこと言ってるでしょ。
うん、そうだ、村村。
だって村は日比の大好きな海もないわけでしょ。
まあね。
でテクノロジーもない。
ネットも通じないし。
ネットも通じにくいのに、うん、なぜそこが良かったの？
ネットっていうか電話も通じないんだよ。
電話も通じない。そう。それなぜそこが良かったの？
なんでかな。やっぱ静かなのが良かったね。静かっていうのは、その僕がさ収録するともう村中に響き渡るみたいなぐらい誰もなんか静かって、
うん、
すっごい遠くに見える車の音ですら聞こえるから、
まあそうだね、
ああいうとこがいいなと思った、
静かな何がいいの？静かなところの何がいいの？
人がいないと、
うん、でもさ人がいなくても静かなところはいっぱいあるじゃん。
その中で今あんま行ったことないそういうとこ。
そうか、あんなに人がいないところにはあんまり行かないか。
あとね、高かった、高いっていうか何ていうか、こう丘の上っていうのが良かったのかもね、
うんうん、高いとこに住む。
そうそうそうそう、
いいでしょ、丘の上。
丘の上いい、
うん、
あそこでの暮らし、まあ2週間ぐらいだったけどね、
うん、
それはちょっとこのベストオブプレイス2024、でそれでまた来年も行きたいなと思いつつも、また同じところにいるべきなのかどうなのかっていうのはちょっと、まあ、来年どうなのか楽しみ
だね。そうだね。でもなんかすごくあの自分の感覚がクリアに感じられるようになってるじゃない、
うん、
より一層さ、うん、自分2人ともね。だからあの今はそう思ってるけど、実は近くなったらそうじゃないかもだったり、まあね、あの自然とルーティンにしてるわけじゃないけど、ルーティン化になっているようないろんなことも
ちょっと、ね、
一つ一つ
来年はね、
あ、そうそうそう、
もう今までやってたからやっていましょうねっていうのを全部やめていくっていう感じだよね。
そう、まあね、やっぱり やっていたことは多分それでもだいぶ厳選してやっていたことだし、
うん、
自分たちが本当に心からやりたいこと で、
うん、
で求めていただいていること、うん、みんなもこう参加してくださったりする人たちも喜んでくださることには本当に違いないんだけど、
うん、
それだとしても本当になんか今の自分があるところにいたい、
うん、まあ確かに身を置く場所は本当に大事だなっていう話だよね。いや本当
そこだけ間違いなかったらって言ったらちょっとあれだけど、なんかねあのもうなんか無限なんだよね、
うん、
本当に今自分がいるべき場所あるべき位置に自分を置いたら、うん、別に自分がなんか頑張ろうとしたりとか、
うん、
なんかすごくこう難しいことをやろうとしなくてもめちゃくちゃ想像力は豊かになるし、インスピレーションも湧いてくるし、いろんな出会いがあったり、体の調子も良くなるし、心や気の調子も循環するから、あのね、そこだけ大事にしたらいいと思う。
そうだね、
って思うぐらい大事にしてる、
うん、特に来年はもうそうしていこうっていうね、う
ん、もうなので今年からそれはもうあの後半はね、あのだいぶやってるんですけれども、
うんうん、
より一層もうそこは純度を上げて、
うん、
より自分たちでありたいね、
うんうん、じゃあ2024年買って良かったものは何ですか、
うん、買って良かったもの、
うん、買って良かった
何だろう。ミヒは何。
僕は AI 搭載付きドローン。
ドローンなんかやってないじゃん。
1回だけやったんだ。あとね、なんかなんでかっていうと、日本では 100g 以下のドローンは許可なく、あの撮影していいのよ、使って、
うん、
そのつもりで海外に持ってったらどこもダメで、
うん、
結局使ってない。
面白い
ね。でも買ってよかったなと。
買ってよかったものか、
うん、
あの何でしょうね、なんかいっぱいきっと細かいものからあるんでしょうけど、でもなんか、
うん、
これっていうものじゃなくて一つ一つが、それがさ、例えばさジュース1本だとしても、
うん、
なんかその時に欲しいとか、それを、まあ、サプリもそうだし、
うんうんうん、
まあ、それインテリアでも服でも何でもそうだけど、
うん、
なんか欲しいって思ったり、なんかこれがあるとすごく自分が元気になったり安心していくなみたいなものを、うん、に出会えてゲットした時のなんか無敵感っていうのが、
ああ去年じゃん、うん、
そう、それがすごい全てのものに私は感じたから、なんか自分はちゃんといい買い物を買い方してるなと思った、うん、
それを踏まえて聞いてるんだ。
なんか全てがそうだから、
それ踏まえて聞いて
る、ね、踏まえて 何買った、
うん、机。ああ机、あ確かに机良かったね。
あれは良かったね、
あれは良かったね。
東京のね、
うん、
あの家の インテリアを、まあ、もう10年ぶりに
15年ぶりに、
あそう15年ぶりにあの買い替えたんだよね。
そう
で、その時にその北欧のデンマークのヴィンテージの机を、
うん、
あのまあなんか書斎用の、ね、テーブルなんだけど、うん、テーブル机だね、机をね、買ったんですよ、うん、でその買う時も、まあ、東京に置こうとも思ってなくて、本当なんかこの机と思って2人とも ねで別に机で私たちさ、その机ですることってないっていうか、まあ、どこでもできるからこそ、
うんうんうん、
別にそこまで机の必要性がないにもかかわらず、なんかあの机って思った。
もうなんか美しすぎて見たこともない机だったし、
そうで買った書斎の机を、でも多分あの私の中のビジョンとしては、
うんうんうん、
あのまあ、実は新しい別なこう場の空間のビジョンが、
うん、
ちょっとずつ来てて、
うん、
まあ、そこですごく合うだろうなっていう、そこに置いたらいいだろうなっていうものはあるんだけど、うん、まずは今どこに置くかってなった時に、まあ、絶対合わないと思うけど東京に置くしかないねって言って東京に置いたわけよ、
うんうん、そうだね。
でもぴったりじゃなかった。
ぴったりだ。なんか
全てのまあちょっと家具とかね、インテリア
もうちょっと手狭な感じになるのかなと思ったらそうでもなかった。
すごい。そうで、なんかあのまあ工夫はね、もちろんインテリアの置き方とか工夫はしたんですけど、 なんかその家具をね運んでくださる、あの宅急便のおじさんがね、すごいずっと称賛してくださって、こんな机は見たことがないとか、この机は本当に素晴らしいし、今こうねやっぱりこういう仕事してるとたくさんの家具を運ぶじゃない、でそれをやっていくとね、どれもみんな似てるんだって、今の家具って。
ほう、そうなんだ。
やっぱりテイストだったりその流行りだったりっていうのもあるっていうのもあると思うんだけど、なんかどこもやっぱどれも同じような似たようなものなのに、これはもう全然違う、とびきり素敵ですねって言って、あのずっとねそのおじさんが、あのおっしゃって、最後の最後まで大事に取り扱ってくださって、すごく丁寧に、私はそれにすごく感動して、だしっていうエピソードもあるし、なんかあの机が東京に入ってから、なんか東京の家っていうのは私たちにとってはある意味あの自分たちの人生のなんて言うんだろう、暮らしっていうよりももうちょっと動いている部分、仕事だったりとか、その、ま、ライフワークとか、ライフスタイル、ま、暮らしとライフスタイルって実はちょっと違うんだけど、ちょっとそういう結構動いているもののベースになる場なんだよね、場を作る、ま、ベースのエネルギーを作るとあの 場が東京の家って私は捉えてるんだけど、そこにあの机が入って、ま、家具をね、今の自分たちに合う家具をあの入れたことで、あの一気にねいろんなことが加速してんのよ。
してんの。
そうだ、だからいろんなミヒが例えばこれやめようとか、
確かにね、
それもなんか別な要因だと思ってるけど、実はそうじゃない。
でも机のおかげだと思ってます。
何なのちょっと。
机のもう、
ね、言えばいいと思っているんじゃないよっていうこと。何言ってるか分かんなくなってきた。
思ってません。
思ってないの。思ってないのにうんっていうの。
机のおかげで
唇がね震えてるよ。
誰が
プルプルプルプル、ミヒの唇が震えてるの。
そんなことないです
か。合わせなくていい、
合わせなくていいんです、
まあ、とにかくねその机が良、かった。
確かにね、
あれはなんかね多分これから分かるよ、見えてくるよ。ちょっと分
かってます、
現実に。
え、現実に
現実に
分かって出てくるの。
出てくるよ。
なんかが
そう、
あ
そこの家、東京の家をね、まあ、整えたのは全部私ですけど、一人でやりましたけど。
それはどこの家もですよ、
ね、どこの家もそうだけど、まあまあ東京大変だって、十何年分、15年分の
断捨離もしてね。
それをさ、あの時間のないの、発勤の間に1日とかでやってるからね、
すごいね、若干はもう
大変でしたけど、でももう自分たちの人生をやっぱりあの作る一つの行為として、まあ、だいぶこう神聖な気持ちでやったんで、あのちょっとそれがだんだん現実に現れてくるんじゃないかなって思います。
なるほど、ね、
それがめちゃくちゃ楽しみ。
楽し
その中の一つがあの机だから、机が買ったものの中では良かったかな。
確かにそれは確かに良かった。ドローンよりもよりはるかに今思ったら
ドローン1回しか使ってない。
しかもドローンが今ねどこに行っちゃったか分かんないんだよ。
でどこに行ったか分かんない。
分かる。
え、なんかさ、ヨーロッパに持ってきてたじゃん、でブシブシやってたじゃん街中で。
それでほら怒られたでしょ、ドローンはやっちゃダメなんだよって言われて、
でどうしたの。
そっか、どこに行ったか分かんない。
え
ぇ、まあ、どっかの家にあります。
そうだね、
まあ、多分東京にありますね。
面白いね、それが一番買ってよかったものなのにどこにあるか分かんないって。物に執着がないのはいいけど、
僕の人生を表してます、
ね、そうだね。でももうちょっと大切にした方がいいね。
はい、かしこまりました。さて来年はどんな1年にしていきたいですかね。
もう来年は、なんだろう、フリー、
フリー、
フィールフリー
フィールフリー、
フィールフリー、
それサンセバスチャンのさAirBnB の会社の名前でしょ。
そう、あそこ最後いいよね、
うん、
あの子はでもいい名前だよね、フィールフリー。
いやいいね、
だからフィールフリーを感じられてるあり方と場所にと行動ができてれば、なんか全ての流れに乗っているから、
まあ確かにね、
自分が今、ね、どこにいても誰といても何をしていてもなんかフィールフリーな感じがするかどうかっていうのはなんか大事にしたいな、あとは本当にもうより一層もっとインスピレーションで、まあ、これ以上インスピレーションで生きるのどうするんだって
言われちゃうよね、
からも言われるかもしれないけど、うん、あのまだまだいけますんで、
まだまだいける、
まだまだいけますんで、
はい、そうなの、
はい、
ミ
ヒはどうですか。
僕はですね、
なんでニヤニヤしてんの。
いいこと思いついちゃ
って、なんかそういう時のいいことってあんま大したことないの、うん、ミヒって、
う
ん、言ってみて、しょうがないから言ってみて。
ちょっと肩書きを追加しようと思って。
おお、何、
余白かなんで笑うんでしょう。
わかんない。なんかさ、
だからそれは笑っちゃダメなんだよ、これもうラジオで撮ってんだから。
何で余白かなの。
やっぱ余白をもっと大事にしたいなっていう。
うん、今まではあんまできてない。
できてるよ、
うん。
できてるけども、それをちゃんとや、もっとちゃんとやろうと思った余白かっていう。
なるほどね。名前からってことね。
まず形から。
うん、形から、ね。
形から。
なんで余白をもっと大事にしようと思ったの、
うん、何のためにいろんなことに取り組んでるかっていう、まあ、僕がね、それは余白を生み出すために取り組んでる、
うん、そうでしょ、
だから余白か、
うん、でもそれがね、取り組みで忙しくなって余白がなくなったんだよね。
どこと、
だってほら余白を作るためにの取り組みをいくつかやるわけじゃない、
うんうん、
でもそれに忙しくなりすぎて忙しくなった半分があったわけ、
うん、そう、それで余白かっていう話だから、そこからも伏線伏線を張ってるわけだ
でさ、
う
ん、じゃあそれになるにはどうすればいいと思ってるの、どんなことをこうトライしようと思って
るの。そうね、
こ
う質問されるのが苦手なんだよね。
なんなの本当に
質問はちょっと難しいよね、
うん、質問してんのにね、
人に。そうなんですよ、うん、そのどうすればいいか。
あ、だってさ、
でもそれがそう、うん、さっき言ったんだけど、いろいろ今までやって何気なく毎年やってたからっていうことをやめる。
なるほど。
がまず一つ、うん、あとはまあ、やっぱりさ、何かといろいろこうリアルな物事をやった方がいいかなと思っちゃうんだけど、
ミヒが、
うん、それもやめてみるっていう1年を過ごしてみる。
いいね、
感じですね、
うん、楽しみにしてます、その余白が本当に、
はい、
余白として、まあ、その
結果によっては、まあ、このラジオを削除するでしょう去年どうだっけとか、その去年なんか話したことあったっけかエピソードが見つからないぞみたいになるけども、ちょ、余白化を目指して
や
って、
うん、でもさ、巷では余白化だと思われてるんでしょ、他の人
たちから。思われてんじゃなくて、余白があるの、うん、その人たちと比べると。
比べるとって言ったら、そりゃだって、うん、そりゃ比べ、何かと比べたら何かは生まれるでしょうね。
だけども、その、ま、若いわく、まだまだ余白はありませんねっていう話でしょ、うん、
余白とはだね、多分
スペース、
何のスペースかっていう、
心と場所と時間のスペース。
その心と場所と時間がどうなるスペースかっていう、
どうなる、
そう、なんか余白っていうと、ただなんか休みとか、
あ、
なんか何もしない時間とか、なんか遊ぶな、わかんないけどっていうイメージが多分出てくる、来やすいと思うんだけど、でもミヒが言ってる余白ってそういうことじゃないじゃない、
うん、
だから多分余白、自分にとっての今必要としてる余白ってどんなものなの、だから最善の、まあ、要はなんで余白が必要だと思ってる。
さっきのそのフィールフリーとすごく近いんだけど、もうちょっといろんなものに自由を感じる。
ああ、いいね、うん、だから自由を感じるために、うん、その何かに対しての自由を感じるための、
まあ、とらわれをなくすみたいな。
だからそれってさ、例えば何かをしてても、うん、そこがとらわれてなかったら、それは余白になるわけ。
ならない。
それはならない、
スペースだから。
じゃあ何もしない時間になるの。
そうだ、まあ、ゆとりがある時間っていう感じなのかなと、まあ、時間の話で言うとね、
うんうん、
でもさ、部屋でもさ、そのなんかたくさんいろいろあるよりも何もない方が、まあ、余白があるねっていう表現になってる
けど、なんかさ、余白って すごい言葉としてはすごい分かりやすいし、うん、イメージしやすいんだけど、うんうん、でも自分の、まあ、自分たちの生活にそれを取り入れようとか作ろうって思うとみんななかなかできないで
しょ。そうだよね、
できないね。ってことは多分、うん、なんか余白に対しての関わり方とか何かあり方みたいなのところが、うん、もっとこうなんか自分の中での自分にとって余白とは何かっていうものをやっぱり明確にしたりとかクリアにする、
うん、みんながってこと？
あ、そう、それぞれがね、うん、することがすごく大切なんだなって思うし、うん、なんか余白がなんか何もしない、まあ、ゆとりっていうのももちろん分かりやすいけど、うん、なんだろうね、この自由を感じられて、こう、とらわれてない感覚を、うん、の時間が余白だとしたら、
うんうんうん、
多分なんか普通に何か同じくしててもさ、日常のこととか仕事をしててもそこがとらわれてない時間だったら、ある意味それは余白化としてなんかこう機能するのかなって思った。
それでもいいってこと？
それがなんかとらわれてないものだとしたら、
なるほどね。
なんか、まあ、それミヒにとってのね、余白がとらわれてないってことだったから、だからなんか余白って何かなっていうのを改めて表面的にじゃなくって、うん、なんか自分にとってのっていうのが見つかると、うん、もっとその余白化としてのライフスタイルを作れるかもね。
なるほどね。まあちょっと目指してみます。ということで2024年のラジオ最終回でした。最終回だよね。
そうだ、ラジオ、これさ、ラジオ撮ってるの忘れちゃうね、普通に喋ってるからさ。
僕は忘れないよ、若は忘れるだろうけどさ僕は収録だって言ってやってるわけだからさ、
なんかベラベラ喋っちゃった、
まあ、ちょっと年末スペシャルバージョンということで。
あ、確かに、
はい
はい、という夫婦の会話でした
まあ夫婦の一夫婦の会話でした、
はい、
でもほら、まあ、ちょっと話元に戻るけど、まあ、10周年ぐらいラジオ、
うん、
だからね、またちょっと皆様に感謝の企画でもやっていきましょう、
うんうん、どんな企画をしてほしいかとか、もしリクエストあったら教えてください、
うん、はい、くださいませ。ということでね、今年も聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストやスポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは良い週末を。
Life Travelers Cafe.